高谷さん。
はい。
いやー、新居ですよ、ついに。
はい。
新しい場所に引っ越してまいりました。
ご苦労様でした。
いや、本当ですよ。どうなるかと思いましたよ。僕は一生で、ドラクエのセーブポイントで暮らさなきゃいけないのかなって思ってた時期もありましたけど、まあ、頑張れば人は引っ越せるんだなってことで。
もうでもそういう部屋入ってたからに、なかなかセーブポイントに移られへんね。
だから僕、死んだらどこに行くか分かんないですよ。今まではセーブポイントちゃんと、初期画面に戻っちゃいますからね、僕死んだら今。そう、前だったらトイレに戻ってこれたんですけど。はい。だからね、タグヤさんもこっちだったら全然、僕んちで、全然遊びに来て大丈夫ですから。何ですか？もしホテルガールとしてお使いになっていただいてもいいです。僕は全然寝袋で寝るんで。はい。今まで、べっちゃんみたいに使っていいですよ、ベッドだから。はい。
めっ
ベ
ち
ラ
ゃ
ベ
いい
ラ
な。
さん、そう、ベッちゃんみたいに、あ、俺、マジスのブライトさん、僕寝ていいですかっつって、ベッド使っていただいて構わないんで。はい。僕は寝袋で十分なんで。
あれやね、9周年迎えるのに、新居に迎えるみたいな、非常にいいパターンやね。
確かに。これ、たまたまなんですけどね。特
な
に意図したわけじゃないんですけど。
あ。
はい。高さん、でもね、ここからオフレコなんですけど、オフレコなんで、もう絶対ここはカットしますよ。カットしますんで、絶対放送には流れないんですけれども、抹茶さんって方いるでしょ？抹茶さんって方がですね、なんか、今、ちょっと女の子に詰め寄られてるんですって、いろいろ。ね、年上の女の子に。ね、年上だから女の子って言っていいのかよくわかんないですけども、ね、で、なんか、2、3回デート行ったとか言ってたかな？なんか、行ったらしいんですけど、まあ、別に嫌な人じゃないんですけど、まあ、そこまで乗り気じゃないみたいなんですよ、抹茶さんが。だからなんか向こうが乗り気な気がするみたいな感じになってて。ね？だからブライトさん、なんかいいですかみたいな感じの空気が出てたんで、俺、前にボードゲームができる、なんか街コンみたいのを、友達と行ったんで、それ行こうよって言ったんですよ、僕が。ね？俺はサポート役に徹するから、抹茶さん頑張りなよ、みたいな。楽しかったから、みたいな感じで。で、そしたら、マジっすかっつって。もう、何ですかね？なんか携帯見てんなと思ったらもう予約してましたから。早かったわ。言ってから予約までの時間。僕行くんですけどもね。はい。俺は言った方がいいですかね、彼女に。とりあえず。言っときますか。もう僕ここで喋ってる時点でもう、なんか遠巻きに聞かれる可能性もあるんですけど。
あれもな。
彼女の友人が聞いてるっていう説があるんで。はい。だから僕はこれ言った瞬間にもう、筒抜けっていう可能性もあるんですけども。はい。僕はだから別に筒抜けにしていいからと思って僕言ってるわけですからね。はい。僕は別にそこで彼女作ろうなんて気は元ないんで。はい。
もうあれよね、喋り方がオフレコの喋り方じゃないよね。
まあ確かにトーンがね、俺低いですから
完
ね、
全に乗せますよっていうス
せま
タイ
すよ
ル。
トーンでしたね。
まあでも、抹茶さんも遊びに出て行っていいんやろ？
そうですよ、抹茶さん
もう、
も。
まあ、ええんちゃう？とりあえずは。
抹茶さんもなんかもう、渡りに船じゃーって感じで、もう、船来たーみたいな感じで、ブライトさん、ナイスですみたいな感じだったから。いいこと言うね、君みたいな感じだった。君やっていけるよ、この業界で。T シャツお腹のところに、こう、後ろにして、腕の部分を結んでて、君いいねって言ってくれたんで、プロデューサースタイルで言ってくれたんですけど。なので、行ってきますんで。はい。
またそれでは聞かせてください。
それも確かに。それは、でも、あれですよね。だから僕ってよりかは、もう、抹茶さんの挙動。グイグイ感あったとか、そういうの言えばいいんでしょ。S 感あったわとか、C だったわ、L だったわ、みたいな感じ
そう
で。
やな、もうこの会話がオフレコじゃないかな、多分。どうせ 結
い
果は言わなあかんことやさかいに。
や、なんか、ブスには強いけど、なんか、美人来た瞬間、もう、L 化したみたいなこと言ってるんでしょ。もうなん
そう
か、
やな。
全然声が全然変わってるんですよ、なんか。
そうやね。
こういうのを、逐一レポートすればいいんでしょ。
LC になったら出ててください。
LC ね。ジロブライトみたいな。はい。じゃあ、そんな感じで、だから、皆さんね、僕の 婚活ではなく抹茶の婚活で、あのトークを引っ張っていくんで頑張ります、ね、
じゃあしばらくは抹茶編でいきましょう
しばらく抹茶編でね、はい、抹茶編でいきましょう僕がお別れするまでは抹茶編を、
はい、
あのトークして
抹茶さんにとってはあのちゃんと引っ張れるようにあの話題作っとけよって
言って逆でしょ、こんなとこで話されるかと思えて一緒に行動しねってなるでしょ絶対。
なるやろな、
なるな、はい、多分今のボリュームの半分ぐらいにして、なんとか抹茶さんがギリ俺とご飯行ってくれるくらいのレベルまで落とし込みます、ね、全部100放送したらもう行ってくれなくなる。
もうだってトーンで切れるとこないぐらいのトーンで喋っとるやんけ。
確かに間ないぐらい喋っちゃってるからね。
そうや、
気づかないですよこれ、はい、あと自分でもその特に編集点作ろうと思ってない話してますから、
ね、そうですね、はい、
そう、あこれカットだなと思ったらさてみたいな感じでこう、うん、一回入れるんですけど、そういうのなく喋る。
もう一言になると強い強い。
確かに。でもあれですよ、9周年でね、こんな話っていうのもいいじゃないですか。
いいじゃないですね。はい。感じ
さ
せない。
また一つ盛り上がりがありそうなんで。
はい。
さあ、というわけで、普通歌をね、紹介していきたいと思いますよ。
お、あ、さすがにやるか、はい。はい
はい。はい。ラジオネーム。アドバイアポリリズムベガさんです。
はい、どうも。
イブラジ9周年おめでとうございます。
はい、
子さんではないので感慨深い文章綴りは、先輩の方々にお任せしますが、とにかく今競馬を楽しめているのはこのラジオのおかげであります。いつも本当にありがとうございます。
はい、
いつかおっしゃっていた1000回到達の目標まであと半分ちょっとですね。
うん、その時死んでるでほんまに
高橋さん、
ほんまに死んでるで。
じゃあ、高橋さんが死っていうのが、もうあの800回ぐらいで迎えるんで、その回が最終回になる可能性もあるんですけども、その時には感慨深そうな文章を綴らせていただきますので、楽しみにしておいてください。それでは、良い週末をってことでね。
はい、ありがとうございます。
そうですね、9周年ですか。
はい。
さあ、じゃあもう一つ来てますよ。
はいよ。
ラジオネームピロリズムさんです。
はい、どうもどうも。
ブライスさん、高谷さん、ミヤさん、こんばんは。
はい。
村人9周年、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
週目標である1000回に向けて、おおよその折り返しですね。ってことでね。いや、そんなことないでしょ。10周年でしょ、折り返しはむしろ。430ぐらいしか行ってないからね。
ああ、まあ、それでも大したもんやけどな。
だから10周年で480ぐらいってことでしょ。
ああ、ね、怖っ
まだ全然半分いってないですから、
うん、
しかしブライトさん、パソコンが壊れたのツイート大丈夫でしょうか。無事皆さんのトークと予想が聞きますよう心より願っております。
はいはい。
さて、これでついに10周年に向けてカウントダウンが始まるわけですが、やはり10周年はかなりの価値があると思うので、10周年会はぜひとも競馬場でのオフ会も兼ねてみてはどうでしょう。その時は必ず参加させていただきます。それでは寒くなってきて風邪、コロナ、腰痛など出されませんようご自愛ください。
はい。
PS、 この8年間で拓也さんが一度だけしか打ってないと言われる中が黒の20丸は2017年のジュールポレールだったのを過去回を聞いて発見したピロリズムでした。
ああ。
それってでもあれっすか、マイルチャンピオンシップっすか。
そうなんかな、
マグロの20丸。
そうやね。
ビクトリアではないでしょ。
ビクトリアではない。うん。
これね、パソコンなんですけどね、一応ね、買ったは買ったんですけどね、うん、もうちょっと挙動が怪しいっていう状態があるんで、初期不良なんじゃないかって説があるんで、
はい。
基本的には今これ録音してるのも、一回一回保存していきたいっていう感じなんですけどね。なくなると怖いんで、10分ごとぐらいになく、保存していきたいっていう感じですけど。
そうやね、オープニングまで一回保存しようか。
そうですね、それやりましょうか。ちょっとお分けしてやりましょうか。
はい、
一応念のため、
うん、
まあ、もちろんね、そんなパソコンはね、初期不良で突っかえしてやるんですけどね、本当に、はい、僕は何も悪くないですから、はい、あ、でも10周年マジで競馬場オフやります。
そうやな、まあ、できたらそういうのもあったりよね。
こんくらいしかないっすよ、機会、マジで、
うんうんうん、
だってただでさえさ、ほらオフ会とかでたまに会ってたわけじゃないですか、今まで、
うん、
ね、1年か2年に1回ぐらい会ってたじゃないですか。
そうやな、うん、
あ、もう10周年だったらもう10周年でこの日しかないですからね、この時しか、
うん、
だから、まあ、拓也さんがあんまり移動したくねえって言うんだったら別に中京とかでもいいですし拓也さん、もう押しておめえって めんどくせえわ、関東、関西みたいな感じで言うんだったら、全然、中京でいいですし。中京だったら、多分みんなもちょうどいいから、来てくれんじゃない？
そうやな。あれ、でもあれな、来週 ?15 人ぐらい集まっちゃうの？
あら、再来週ですね、ジャパンカップ。
再来週か。
それでも関東ですもん。
そうやな、結構でも人数集まったな、15人って。
15人もいるのかな？ M さんにちょっと割と任せちゃってるんで。
うん、M ちゃんから15人ぐらい来るって来てたわ。
マジっすか？
うん。
俺もじゃあ誰が来るのか分かってないな。
あ、本当に。
うん。高橋さん、一回関東来ます？マジで。10周年ぐらいの一回いいですよ。だって20周年って言ったら僕も死んでる可能性ありますからね、なんか。だから10周年だったらまだ2人ともまだ元気ない。
そやな、ちょっと考えとこう。
10周年。一回だけ、あ、でもまあ、ピロさんとか遠くなっちゃうけど、
うん。
でもほら、関東はほら一応さ、ね、人数もまあ比較的多いし、抹茶さんとかべっちゃんとかも当然行きやすいし。
そうやな、さすがに1回ぐらい関東行ってもいいよね。
そうですよ。この時ぐらいしかないっす。
そうや
10周
な。
年。1回だけ東京競馬場とかでやりましょうよ。
そうやな。
だって、ちょうど東京開催じゃないですか、エリジョの週って。あ、でもまあ、コロナだから、その予約とかになったら無理だと思いますけど、でも、それでもそれで、近くのほら、そういう競馬バーとか行けばいいじゃないですか。それこそ今回やるとことか貸し切っていいって言ってたなんで、来年そこ貸し切るでもいいですし。
そうやな、一回それ待ってね。
一回だけ、だから、拓也さん関東勢が会いに行くのかいみたいなさ。いや、関東勢多分会ってない人いっぱいいるから。
そうやな。
いや、拓也を見たさに、こう、五光が指してる拓也さんをね、見たさにみんな、はぁーっつって、寂聴様みたいな感じで、なくなるフラグですけど、そういう感じになってる可能性ありますから。ほら、別にほら、今週来てとか言ってるわけじゃないんですから、一
そう
年
や
前に
ね。
言ってるんだから、
そうやね。
なんとかしましょうよ、一回だけ。一回でいいっすよ、本当に。10周年だけで。
確かにね。
じ
まあ、
ゃあ、
行く
これ
かんと
は、
も行ってみたいしね。
高橋さん、関東そんな来てないんでし
い
たっ
や、
け？
僕、東京って多分、俺だったこと1回ぐらいしかないからね。
ああ、じゃあ、観光しましょうよ。休みにして連続で。
な。
翌日、僕が案内します、いろいろ。スカイツリーとかさ、それこそ。まあ、スカイツリーちょっと遠いんですけどね。端っこの方なんですけど。まあ、全然そうじゃなくても、いろんなところを、行けますんで。はい。
一回考えましょう、本当に。
あとは、だからコロナがね、再復活とかしてなければいいですけど。
まあ、そうそうな。まあ、それはまあまあまあ。
まあ、そうじゃなければ、もう全然。じゃあ、とりあえず、じゃあ、ピロさんの言うように、一回やろうっていうことでね。はい。ピロさん的には、おい、関東かよ、みたいなね。俺は阪神がいいんじゃんぐらいの感じだと思うんですけど。まあ、でも、ピロさん、関東でも来てくれでしょ、ピロさん。一回だよ。一回だけだもん、タカヤさん来てくれんの。それだったらもう、みんなで関東で。拓也関東へ現るっていう。東上陸拓也っていう。珍しいぞ、関東に来るのは、みたいな。はい。じゃあ、そんな感じでございましたね。
はい、今じゃあ予定表に一応東京と書きました。
あ やった
はい。
ー やったー。マジで嬉しいですけど、来てくれたら。本当マジで嬉しい。ただ、俺が海の藻くずになってる可能性ありますけど、来年の今頃ね。いつい、この家にももう、あれ、いないみたいな。教えてくれた家に行ったけど、もう空き家になってるみたいな可能性ありますけど。海が藻くずになってたっていう可能性も、先にしもあらず、ね。はい。じゃあ、次行きますよ。ラジオネーム TM さんです。
はい、ありがとうございます。
倉石さん、高谷さん、ゲストの方がいらっしゃったらお疲れ様です。
あ
エムラジ9周年おめでとうございます。
りがとうございます。
僕自身のエムラジとのお付き合いは2年ほどですが、なんかそれ以上のご縁を感じております。無償でこういったラジオを9年間続けてこられたというのは本当にすごいの一言以外ありません。あんたらは偉い。こう言わさせていただきます。ブライトはこの前ピロさんとのツイキャスにも気軽に顔を出してくださいました。フットワークが軽く、そこいらの場所でも気軽に出向いてくれます。こうやって記憶力抜群で、競馬民のデータバンクとして古き良き記憶を支えてくれています。拓也さんはひたむきさんが気遣いの人だと評するように、僕もそうだと思います。かつて、菊花賞をワールドプレミアが制した際、馬体重の推移について解せない僕が、拓也さんに質問したら、DM 欄を何回スクロールするのってぐらいのレッスンをくださいました。ああ、これは拓也さんに心酔するわと。え、心したこと？する心とか、え、心したことを懐かしく思い出します。 このようなお二人がやるラジオですから、みんなは虜になります。そして僕もビールを愛するように、M ラジオを聞きたい所存です。あ、M ラジオ聞いていきたい所存です。
うん。
40を目の前にしたブライトニー、これからが大変だとお察しします。具体的に体力面が心配になります。どうぞご無理のないよう、M ラジオの継続にご尽力いただけたらありがたいです。タクヤさんも愛人関係いろいろ終わりでしょうが、本業かっこイマジとともにますますのご活躍をお祈りいたします。最後に周年万歳ってことですね。タクヤさん、そうですね、そあの愛人関係であの番組が終わるっていう可能性もありますからね。
そうやね。
まあいろいろ互いにリスクをはらんでいたっていうあるんですけども、まあ、チームさんもね、本当あの前からはまあもちろん知ってますけど、まあこう割と密にというかね、こう最近絡みが多くなってたかなっていう感じなんですけども、
うん、
まあチームさんね、メンクさんともお会いしてるみたいですし、
はいはいはいはいはい、
まあいつかチームさんともお会いできるように、
うん、
まあ、来年10周年タクヤさんが関東に来た際は一緒にタクヤさんのあのと一緒に新幹線で来てくださいじゃあ、本当
は。はい。あ、本当だ。今 TM さんの DM 見たら、なんか結構一生懸命書いてるわ。
ああ、前のやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう。
僕はあの、ね、あの、データバンクって言ってますけども、あの、マクロの時代がたまたま詳しかっただけで、他の時代は微妙ですからね。あの時一時的に詳しいだけですから。2002年だけ、2001年だけみたいな感じですから。ベガの弟。
あ、そっかそっか。
はい。
アンティークバリューか。そうね。
阪神大商店で、ナリトトップロードと同じぐらいの人気になって、ガン飛びした、ガン飛び来るわけねえだろっていうね。
今日、京都記念やったっけ、
あんだけ競争したって、来るわけねえだろっていう。
そうやな、フライトとトップロードをぶっ飛ぶね、ぶっ飛ばして。
しかも900万した2着なんで。
はいはいはいはい。
琵琶湖特別とかその辺から来たと思うんですけどね。
うん。
それ阪神大賞で飛ぶだろうっていう。
まあそうでしょうね。
買っちゃダメだよっていうことです、
うん。
はい。じゃあ次のメールいきたいと思います。
はい。
ラジオネーム抹茶さんです。
はいはい。
さすが抹茶さん。噂をすれば。はい。村地9周年おめでとうございます。
はい、どうも。
私も聞き始めて6年ぐらい経ちますが、毎週変わらず楽しく聞いています。エムラジがどうか1年でも長く続いていくことを願っております。
はい。
また来年もお祝いのメッセージを送らせてください。
はい。もう6年も聞いてくれてんや。
確かに。抹茶さんともじゃあ6年の5年ぐらい付き合いかな、じゃあ。確かによくかけたら2016ぐらいか。
まあ、抹茶さんは知らんやけども、この後しばらくは主役として頑張ってもらわなあかんからな。
あの僕があの何ですか、あの静岡の時の友人にも言われたんですけど、女ができるとつまなくなるっていう印象がありますもんで、ね、
はい、
だから女のいない抹茶がこれから主役を立てて、はい、ね、頑張ってください、
うん、頑張ってください。はい、
私の M は抹茶の M なんじゃねえかなっていうぐらいの感じの活躍を期待しておりますから、ね、
うん、そうそう、出来事は逐一あのブラシさんにメールするように。
なんだったらゲストで出演してもいいですよ。
新年、そう
だ
ね。
新年一発目とか、どうも抹茶です。今週はもう予想ではなくて、感じで。あ、1週間あげたですか、有馬と金牌の間の。
そうやね。うん。
1月2日ぐらい出ていただいても全然構わないんで、1日とか2日ぐらい。あ、どうも進捗状況みたいな感じで。はい。追伸。拓也さん、くれぐれもお体に気をつけてください。
うん、ありがとうございます。
この拓也っていう字がですね、木村拓也の拓也なんですね。
ああ、残念でしたね。
木村拓也の拓也も、しかもあっちですよ。あの、巨人に行った方だね、広島と。
ああ、
拓也っていう字になってますから、底辺の方になってます。
底辺の方で、はい。
あの、石川拓木の拓ですから、こう。鉄器な拓ですから。それでお願いします。ブライトさん、ボードゲーム恋活ガチのマジでよろしくお願いしますってことで。
もう。もうこれで切れへんや。
はい、これであれです、あの公式認定入りました、
ね、はい。
これでもう本人認定ってことになりましたね、
うん、
はい、もうマジでいきましょう本当こ、ね、僕はあのそっとあの外側から見てますから、
うん、
僕はじゃあボードゲームにガチになってますから、じゃあもう ガンガン人狼当てていきますよ。お前人狼だろみたいな感じ。お前人狼だなみたいな感じで。でそんなこと言ってたら、あれですか、一夜の間に俺殺されるって可能性ありますか。あいつなんか俺気づかれたっぽいから殺すみたいな感じで、人狼に殺される民として頑張りますから。
はい。
ではそんな感じですね、メールは。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
まとまり系競馬サロン、
エムラジ。
はい、どうも、エムラジです。拓也です。
ブライトです。
はい、どうも、いよいよ9周年迎えることになりました。まあ、内容、感想、うん、そうね、何そういうのは、近々ちょっと、ね、もしない方集めて、一回みんなで話しようかということになってるので、
はい。
まあ、そっちの方でまた詳しく話しましょうか。
そうですね。
ね、まあ、とりあえずは、皆さんのおかげで、9周年迎えることになりましたので、今後とも頑張っていきたいと思います。まあ、僕の体が続く限りは多分大丈夫なので、
そうですね、あとまあ僕が単純に、ね、東京湾に沈んでるとかそういう可能性がなければ、
そうやな、ブラック意外に体丈夫やさかいにな、あとの不慮の事故はない
ことない、そうそう、だから不慮の事故の方ね、そうなんか気づいたらなんかいけない事件に巻き込まれているみたいな、そういうの
そうやな、
東京で巻き込まれているみたいなのがなければ
はい、
はい、大丈夫だと思うんですけど
思いますね、
はい、
まあ、それさえなければ多分普通に10周年1000回、まあ、1000回まではなんとか頑張っていきたいと思うので、
はい、
まあ、今後とも頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう、
はいはい、ではこの番組の説明をしていきましょう、はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミオ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。では、まあ、今週も頑張っていきましょう、
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ、
はい、第46回エリザベス女王杯となっております。今週でないわ、今年は阪神の2200というレースになっております。宝塚記念と同条件、
そうですね、
ですね、とりあえず金曜発売のおつ出てますので言っていきましょう、
はい、
はい、じゃあ一番人気、仕込まれたかのような最内枠レイパパレー 3.7 倍、2番人気が3番赤い鳥の娘4倍で、3番人気9番ウィンマリリン 5.2 倍、で4番人気がお隣 7.5 倍のテルゼットで、5番人気が15番ウィンキートス、10倍以下はこれだけですかね、ですね、以下ランブリングアレー 11.3、 こっからちょっと離れるのかな、ステラリア 23.3 倍というふうになっております。はい、じゃあ記念すべき9周年の本命を言ってみたいと思います。
はい、
でも俺これ被ったら笑うで、絶対ないと思うけどな、
いや被りはしないと思いますよ、さすがに、
うん、
俺の対抗なんじゃねえかなって気はしてんだけどね、
ああ。僕逆にブラッピーの本命が僕の対抗の3番手のような気がするんだけどな。
あー、なんかありそうですね。
いいですか。
はい。
はい、じゃあお互い本命で揃えました。いきましょう。せーの、ドン。あ、やった、正解や。そうと思ったわ。
あ、高橋さん。
はい。
対抗。
あ、僕なんかそれ3番手や。
同じ、なんかやっぱり読めてんじゃねえか、完全に。なんで、あ、読めてんじゃねえか、僕。
はい、じゃあ行きましょう。浦さん本命クラベル、拓也本命伊豆城の奇跡、とりあえず人気はクラベルかな、行きましょう、
はい、9番人気で12番人気ですけどね、
うん、
初 G1 エピファネイアです、
ありがとうございました。
でディアデラマドレだからね、当然、はい、こう破壊力 持ちつつ、
うん、
でこのね、追い込み一辺倒かと思いきや、
うん、
まあ、一応少し前には先行経験もありますし、
うん、
比較的客室の幅もあるんですけども、
うん、
まあ、やっぱり最近が充実してきてるこの233っていうの、はい、特に前走ですよね、僕はやっぱり、ね、うん、中京記念負けたから、
うん、
負けたからっていうか激走したから、 もうきついんじゃないかなと思ったんですよ、追い込んで激走して、うん、でもまあ来たんで、まあ、うん、外枠の追い込みは有利な流れだったと思うんですけど、
うん、
でもあの激走でもう一回やっぱり3までしかも0秒1差だから、
うん、
でね、あの当選数理はともいい勝負してるし、
うん、
なんでいやもうこういうのでしょ、やっぱりこうもう狙うんだったらそういう
でしょうね、
パトカーに叱られたっていうか、うん、こうね、異端も異端なんで、
うん、
でもエピファでディアデラっつったらもう完全に延長の 2-2 とかありそうですよね。宝塚とかエディジョンもそうですけど、やばいですかね、あいつを足が、
うんうん、
2-2 とかの、ね、外からズドンみたいな、
うん、
まあだからそれゆえに、まあ、内枠だとちょっとせこせこするかなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まだ鮮度もありますし、
うん、
ノリさんだったら多分ここ思い切って前行くんじゃねえかなみたいな感じで、
ああなるほどなるほど、
期待してますよ、
うんうんうんうん、
3、4番手とか
は素晴らしい位置取りやね、それからね、
それ延長でそれやってくれたらね、
うん、
うん、まあとにかく今は活力がある状態で、しかも、うん、ストレス疲労を持ってないっていうか、感覚もいい感じに開けてくれたんで、
うん、そうですね。
でもローテもいいし、延長のエピファネイアも当然いいし、
はい。
エンドもあるし、もう、まあまあ、うん、文句なしでしょ。
うん。と思います。
はい。
はい、高さんもこれ3番手です。
はい。
はい、ね、今回僕はもう、なんですか。思い切りました。
はい。
エピファを3頭とも評価してます。
うん。
うん。で、その中で、とりあえずね、とりあえずクラベルを一番下にしたねんやけども、
はい。
まあ、まず、その残りの2頭のエピファと違うところは、まあ、一応重曹を使ってる数が少し多かったということ。
はい。
うん、で、2-2 という、その中途半端な距離を少し使っているということ。
うん。
この2回の、この2つの項目と、ノリさんが下手して、もしかしたら、前回のパターンでそのポツンの可能性があるかなというのをちょっと思ったので、
はい、
評価を少し下げたっていうことです。前回、大外2頭伸びてきてる中でこの馬ちょっと内目を伸びてきてるんで、やっぱり内容的には強いと思います。
はい、
中京記念のあの激走もその前のマーメイドも激走してるからね、これ。
そうなんですね、
うん、だからこの3連発はそこそこ強いと思うので、ただこの3発が強いがゆえに、前行く千鳥をかけてくれるのかどうかという疑問も少しあったので3番手にしたっていう感じなんですけれども、
あ、なるほど、後ろから行って好成績残しちゃってるからってことです
ね。うん、うん、そこの分だけなんですが、もし前に行ってくれたら極めて連帯の可能性が上がると僕も思ってます。レイトバレの後ろとかね、はい、ピュッとつけてくれれば、
はいはい
はい、もう非常に何も文句なしで、もう新潟記念で十分にポテンシャルは示せると思うので、鮮度もまあね、自分的には初 G1 なのかな、これ。
そうです。
ですよね。だからエピファ狙うなら、もうここでしょうね、謝罪も今、エピファでね、で、こんだけうちにずらっと謝罪の間が並んでるのに、謝罪に関係のないエピファまでがうちに入ってきてるということを考えれば、やっぱりエピファ今押せると思うので、フォーリアも頑張ってますし、今の旬ということを考えれば、まあ、この辺は評価しなければいけないと思います。
はい。
なので、僕も3番手で評価しました。じゃあ僕の本命いきましょうか。
はい、どうぞ。
はい、伊豆城の奇跡、今言ってたエピファネイア3頭のうちの1頭になるんですけれども、この馬が、とにかくまずその2200という中途半端な中距離を一度も使ってない 2000m 以上、
はいはい、
うん、で重賞鮮度もおそらく一番薄い、あ、まあそうか、まあ、無時間もあれか、まあ、同じような感じなのかな。
大外、
そうね、あ、大外、え、もう1頭置いた、
え、大外なんか条件性ばっかじゃん。
ああ、はいはいはいはい、はい。
鮮度って意味だけでね。
そうですね。
はい。
よいしょ。で、チューリップ賞。
うん。
この時、結構、ぐいぐい変わったよね。
強かったですね、これ。
強かったですね。まあ、はい、確かに、圧の外からの一撃といえばそうなんでしょうけれども、まあ、一応、スマートリアンっていう馬もかわしましたし、やっぱ破壊力ある程度持ってる馬が、まあ、ね、ちょっとこう、上下、うにうにうにしてましたけれども、うん。鮮度もありますし、延長で、タイミングとしてはバッチシだと思いますし、前回もある程度前に出せたので、ある程度後ろへ引けば跳ねてくると思います。93.7倍、文句なしだと思います。あとは前がつまらないことだけ願っております。
これマーメイドの配線はどう考えですか。
うん、まあね、確かにね、 ちょっと物足りなかったっちゃ物足りなかったのよ。
はいはい。
マーメイドね、もうちょっと来れるかなと思ってたし、はい、位置もある程度取ってたし、
はい、
シャブロックヒルに逃げ切られての後ろからもドンと刺されてるわけやから、間にいる馬の中では最先着してほしかったっていうのは正直なところなのよね。
はい。
例えばシャドウディーバとかアンドラステとかアブレージとか、
はいはいはいはい、
せめてその辺には負けてほしくなかったっていうのもあるんやけど、こういうところで例えばコロンとこぼしてくれるところに上跳ねがあるかなと思ったのよ。まとまってないかなっていう。
あ、その S とか C とかってことですかね。
うんうんうんうん。だから破壊力っていう面を考えたら、まあなんていうの、変に4とかでまとめられるんであれば、7とかドンと負けてくれた方が買いやすかったかなと思って、今回。
これでも久々の人気落ちでチューリップショイラーなんですよね、人気落ちが。
ああ
。で、あの時が4着。で、しかも出遅れで4着。
うん、はいはいはいはい。
ねえ、だから、これは久々の人気落ちですからね、完全な。
うん。
期待してますよ、僕も。
はい。安野ブライさん、評価は？
え、対抗です。
はい。
これだからね、強いと思ってるんですよ、もともと僕は。
うん、強いよね。
で、マーメイドでも、まあ、人気してたけど、しょうがねえかなって感じで評価しちゃったんで。
うん。うんう
ん、まあ、だから、強いて言えば、やっぱり0秒レーサーとかのストレスとかって無理やりね、うん、言い訳をするんだったら、まあまあまあ、マーメイドに関しては。
うん。
なんで、まあでも、うん、ポテンシャルはある程度見せてると思うんで、
うん、
あとはだから人気落ちのタイミングだけ待つみたいな状態だと思うんで、
うん、
まあ、それがここだったって感じなんですけど、
そうですね。
でしかも初 G1 でエピファでステンドありで、
うんうん、
金仮面もそういうある程度ステンドあった方がいいと思うんで、
うん、
まあ、まあって感じですよね、だから。
うん、
しかも前走上下戦組ですから、これも完全な、
ね、そうですね。
うん、いい感じだと思いますよ。
うん、しかもなんか唯一謝罪以外でこいつだけ内枠入ったからね。
ああ、運持ってますか。
うん、まあ分かんないけど、その例えばこの枠順がもう仕組まれてたと考えたとするやんか。
はい。
まあないで、ないけれどもな、仕組まれてたと考えたとすると、そのこんだけその上から何キャロットキャロット金子さんで、その下に車台車台車台、シルクって入っててさ、でウィーンからその発作が全部もう個人話で掘られてるわけやんか、ほぼほぼ、
はいはい、
そろ、でそれだけ振られてるのにこの子だけうちに入ってるって考えたら、 何か他に理由があるのかってなると、その血統がエピファ金亀やさかいに車台ゆかりやんか。
確かにね、血統はね、
うんうん、だからまあそういうところで、その例えば最悪車台以外に勝たれていいならばこれやろうっていうパターン。
なるほどね、
うん、ゴールドシップとかローズキングダムとかさ、絆とかにやられるんであればこっちにやられた方がいいやんけっていうので、これだけ持ってきてる、まあ、だから、まあ、そういう運もあるかなとも思ってね。
なるほどね、
うん、はい、じゃあ対抗以下いきましょうか。
はい、
いいですか。
はい、
はい、じゃあ対抗以下いきましょう。せーの、ドン。おお、なるほどね。はい、じゃあ対抗以下で揃いました。ブライさん対抗、伊豆城の奇跡、黒三角レイパパレ、以下白三角にソフトフルート赤い糸、武田対抗ムジカ、黒三角クラベルで、以下、三頭で、レイパパレ、テルテッド、ランブリングアレというふうに印を打ちました。じゃあ今、ブライさんは伊豆城まで行っていただいたので、僕ムジカ行きましょうかね。
はい
はい、もう今のその通りです。これも一応、鮮度はないこともない。
はいはい。
はい、エピファの3区だと思います。で、まあ、周回賞しかないので、コバ的には初めてになってくると思いますね。で、ね、ちょっとね、その、新潟牝馬ステークスからっていうのがよくわからなくて。
うん。
で、この2200の7頭立てをどう見るかなのよね。
うん。
で、おそらく、軽いところから厳しいところへ来るので、レース内容的にはおそらく空になるかなとも思うんやわ。
はいはいはい。
うん、ただそこはまあ人気から人気超急落っていう部分と、僕この馬は若干上の2頭のエピファよりかは CS 質があるかなと思ってるんだよね。
はいはい、
うん、だからその分、乗り切れるかなとも思ったので、で、まあ、鮮度もあるしエピファというところで 考えると、まあね、ローズステークスもやっぱりいきなりドンと来て、で、やっぱり下の上限クラスでダラダラダラダラしてるっていうのを見ると、まあ、格上げちょっと僕かなと思ったので、まあ、狙うならやっとここかなっていうパターンだと思ったので、
はい、
ムジカを対抗にしました。村さん、どうですか？
僕、切っちゃいましたね。
はいはい。
はい、もちろん、鮮度あるエピファなんで、
うん、
これも変えようって話なんだと思うんですけど、
うん、
僕はやっぱりね、なんだろう。その踏ん張りがちょっとないかなと思って、その、
うん、
もちろん鮮度っていうのと、ただもう一つやっぱ鮮度だけじゃなくて、まあポテンシャルとかそういう踏ん張るとかっていう部分も見てるっていう上で、ってなるとやっぱクラベルとか、その伊豆城の方がまだ頑張ってるかなって
感
じ。
うん、
最近はちょっとだらしないなと思って、
うん、
だからあれそこまででもないのかなっていうのがだんだんこう、あった。っていうのと、まあ一応、週刊賞で GI も使ってるんで、
うん、
うん、だからもっといい馬だったら福島牝馬とか、うん、もうちょい来てるかなとか、
うん、
いろいろ見てると、うん、ちょっとやっぱり、なんか悪い意味でまとまってきちゃってるかなって感じで、
うん、
あんまり羽を感じなくなってきちゃったっていう印象です。
うん、
はい。
ローズの2着の印象と、チューリップの4着の印象対して、チューリップの4着の印象が高いもんな。
ああ、その伊豆城とってこと
ですか、ね、そうそうそうそう。
ああ、確かに。
ね、そしたら僕はもうクラベルも行っちゃいましたので、レイパパレ行きましょうか。
はい、僕でいいですか？
そうですね、バイさんの評価高いですね、うん、
やっぱり人気馬の中でも、
うん、
うん、これだけはしょうがないかなっていう、
うん、
結局ウィンマリリンと赤い鳥の娘もうやっちゃってるんですよね、前走しっかりね、
う
ん、
まあそうですね、
あのかほぼ完璧というか自分のまあまあ向く条件というか、
うん、
まあ、僕赤い鳥も前走評価してたし、
うん、
これってクイーンカップ勝ってて桜花賞4オークス2週刊賞4番人気に落ちて1ってもうクロノジェネシスっぽくないですか？
そうなのよ、そのままよね、これ。
これ桜花賞は 3-3 だったじゃないですか。
そう
で
そ
れ休み明けで舐められて人気落ちのタイミングで来たっていうのは、うんうんうん、完全にクロノだなっていう。
そうだね。
とで前走もまたちょっと特殊なレース室だったでしょ、あの、
うん、
なんていうのかこう軽いレース室でもないし、
うん、
だから多分このアパパネのパワーみたいなのも全部向いたと思うんですよね、ある程度質が、
うん、
だからディープっていうよりかはなんかアパパネっぽいレースだったと思うんですよね、
うん、
ちょっとパワーがファインルージュとかはどっちかというとパワー型じゃないですか、キーズが、
うん、そうですね、
そうだからそういうのにやっぱちょっとあぴったりあったのかなっていう赤い鳥なんですね、うん、その要は、そのなんか主戦場の桜花賞とかオークスみたいなところで4、2って負けてた馬がちょっとパワー要するところで来たみたいな感じ、
うんうん、
で、それがぴったり4番人気落ちっていうのとハマったのかなっていうのもあって、うん、でここでだから、まあまあ、その前回よりはパワー多分要求されないと思うんで、
うん、
そうなった時に、あの激走後からどうだろうっていうね、しかも休み明けでマイナス2って考えると、ちょっと。そうね、やっぱり4着5着とかになっていただきたいって感じですけどね、さすがに、
うん、
あんだけ頑張られちゃうと。
そうですね、
うん、
でレイパパレは大丈夫ですか？
あ、そっか、俺赤い鳥の娘で満足しちゃった今レイパパレの話しないといけないのか。
そうですね、レイパパレ
の
話しないとい
けない。俺レイパパレの話だった
はい、ものすごく今あの満足感
で俺マジでよし、タカヤさんの赤い鳥の娘の見解を聞けるなと思ってたら、
う
ん、
そうね。
あ、そうだ、レイパパレの話でしたね。
はい、
はい、パパレはですね、前走プラス10でちょっと舐められた仕上げだったと思うし、
うん、
まあ、そもそもあの強くはないと思います、そんなに。
うんうん、
それはだから、やっぱ宝塚の3を見たときに、
うん、
やっぱ黒の0秒5離されたわけじゃないですか、鮮度は。
うん
うん、あ、言うても大阪杯激走ですけど、
うん、
でも鮮度、トータルの鮮度で見たら黒の中より上じゃないですか。
うん、
それ、あんだけ離されたってことは、まあまあ、強く、まあ、超一戦級ではないなっていうのはあるじゃないですか、うん、そこで。あって。ユニコーンライオンに負けたしさ。
うん、
やっぱオールカマーで、まあ一応4にまとめてきましたと。で、うん、で、ここ、今回。で、前回はやっぱり、完全なプレッシャーっていうか、もう完全にもう、ね、あの、これ、例えば逃げてたら多分ある程度もうちょい残ってたかもしれないですけど、やっぱりまあ、相手を合わせつつの競馬で、完全にプレッシャー与えられて、あの、早めに抜けたし負けたみたいなレースなんで、
うん、
まあ、全然、しょうがないっていうか、
うん、
あの、普通にまあ、むしろよく頑張りましたねって感じですよ。
うん、その、そうね。
今まで1123とかっていうイメージよりかは、ああ、頑張ってんじゃんっていう、その、
うん、
向いたところじゃなくても結構頑張ったじゃんっていう感じなんで、これ例えば 1.9 とか言われちゃったらもう困っちゃいますけど、
そうやな。
3.1 だったら全然いいんじゃねえ。
そうですね。
ウィンとか赤いがやっちゃってるから、
うん、
だって相対的に人気馬の中でこっち上だろうっていう。
まあそうなるよな。
1とは言わないよ。もちろんそのリズム的に1、1、1、3、4って来てるから、
うん、
ディープインパクトのリズムからここ1っていうのはあんまイメージしづらいじゃないですか。
うん、
でも、2、3だったら全然あるかなと思って。
うん、
これ実質人気落ちみたいなタイミングだと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
僕、前走はやっぱり中山っていうのもあったし、
うん、
だ今回はある程度、ある程度馬場速くて打ちとかってなるんだったら、もうこれ別に全然悪くないですけどね。
まあそうですよね。これ僕もだから4番手、結局人気馬をまとめてた時に、やっぱりね、まあ、今、もぶらさん赤い鳥言ってくれたから、まあ、僕もちょっとここに言いますけれども、やっぱりもう全くですよね、クイーンで桜花賞4、オークス2、これがだから要は3、3、1ってきてるのが、黒のでしょ。
はい、そう、1、3、3、2でね。
うん、でこれが、まあ、ほぼほぼ同じような感じで、まあ、タイプとしても、まあまあまあ、パワーの押し込みっていうタイプが、まあ、よう似てるっちゃ似てるわね。で、例えば、その競馬場が違うから、じゃあどうのこうのって言われるかもしれないけれども、京都22よりも、阪神22の方が多分、おそらくストレス疲労のが表面がしやすい競馬場だと思うから、
はいはい。
それ考えたら、黒のですら5やのに、赤いとの娘が来れるわけないやんけって、やっぱ思うから、単純に。
だってあの黒のでさえってなっちゃいますもんね。
そうそう。で、やっぱりね、歴代の中でも、例えばエアスピネル、エアスピネルじゃねえわ、エアメサイアですらも来れへんし、何やめさんの集会所が来てへんもんね。
5着でしたね。
5着でしょ。だから、あれぐらい強いのが来れてないってなってくると、その、ね、ダイワスカーレット、名称マンボウ、はい、もしようか。サンドだけもね、連覇したのは。
もう本当、1-1とかって感じ
で、そうそうそうそうそう。
一番人気1着みたいな感じだったし、
うんうん、
あのまあ、名称マンボウぐらいですよ、すごい
な。そうなんです、そうなんね。ただでもほら、これもその、なんていうの、レンジャンキーみたいな感じの、ダダダダダやったからさ。
なんですよね。
で、そこでその後も、ほら、もうずっと、な、中そばになっちゃった境に。
はい、はい。
うん、やっぱそれはそういう、M の中で言われるレンチャン期の中の一環の一つ あのパフォーマンスやから、まあ、ありっちゃありですから、それはじゃあ赤い鳥の娘にはめられますかって言ったら、多分はめられへんし、
うん、
で、出す側も変な話、比べちゃいけないから。
もうあれは、あれ今逃げ切るような馬ですから
ね。で、ファイモーションはあの時も圧倒的な量が戦いに。
もうそうですね、もうずっと一番に、ね、しかも、ローズファイ、週刊誌って圧勝ですからね。
そうそうそうそう。まあ、それから考えたら、やっぱりちょっとあの3とは、もうここの赤いとやっぱりちょっと、な、パフォーマンスなのと内容が違うから、まあ、普通に考えたら、ちょっとこれは厳しいなとも思うし、しかもね、あの、さっき言ったみたいに、前回がやっぱり、その、なんていうの、上跳ねありますせ、切れますせっていうレースじゃないや、ちょっとだらっとなたれ込みましたっていうレースやからさ。
はいはいはい。
うん、やっぱりそこと考えると、やっぱりちょっと今回厳しいなとも思うし、これはもう完全に評価下げてもいいと思うんで、
うん、
じゃあそうなれば、じゃあウィン買いますかってなると、まあ、両ウィンやっちゃった後やし、
そうなんですよね。
ね、マリニンにしても、やっぱりキートスにしてもね。だから、だからもう相対的に、じゃあその中でストレス疲労抱えてへんのどれになりますかって、これしか出てこへんわけで、
うん、
でこれもね、村さん言ったみたいに、やっぱりその強さっていうもので関して言うと、まあ、そこまで強くはないかなとも僕も思うんやけれども。
うん、
まあ、一番最初ちょっと距離がどうのこうのってやっぱ言われてるよね。
うん、
でそれで嫌われるんであれば、なおさら勝ってもいいんじゃないかなって思うし。
そのなんかね、距離で、単純に距離で嫌われちゃダメだと思う。やっぱり質なんだよね、
う
ん、そのレースの質。
うん、そうそうね。
2200でも1600で持つようなレース質もあれば、
うん、
2200で2500ぐらいのスタミナが必要なレースもあると。2200が、距離が、なんつうの、長い、短いじゃなくて、
うん、
今回のレースが2200m のスタミナが必要なレースなのかどうかって考えるのが、
うん、
そのね、レースじゃ、うん、質じゃないですか。
やと思うね。
そう。
だからゴールドシップが勝ったような宝塚記念みたいになるんかって多分ならんやろから。
うん。
うん、でそう考えたら多分これまだ逃げっていう手もやっぱ使えるし。
そうですね。
ね、でスローに落とし込めば今ブラさん言ったみたいにやっぱり 2000m ぐらいの質にもできるやろから。まあ、ちょっと大きく崩れるのも考えづらいなってなると、やっぱこれは 3.7 で推移するんであれば、まあ、やっぱ普通に抑えておくべきかなとも思うしね。
はい。
だから僕もこれは一応4番手で買います。なんかこの辺まではまあまあまあ、あれだよね、結局、穴のところで抑えて、さあ、間に何入れましょうっていうところよね、ここから下は。
そうなんですよね。
そうですよね。 それはここはちょっと2つ分かれたけど、
実
は
確かに分かれましたよ、完全に。
村井さんが入れたところの2つは、正直僕が2つ入れたやつと悩んでた2頭。
悩むでしょ、この2頭、
うん。この2頭がね、
うんうん。いいと思うよ。悩んでください。
うん。そうしたらとりあえず人気してる方からいきましょう。僕の、テルテット。
はい。
これな、いらんかなと思ったんや、僕、正直。
いや、だってこれはやっぱり、
うん。
デイヒルっすよ、だって母父。
そうな、だからやっちゃった後やしなと思うし、やっぱ結局人気したし、で、これ、そもそもこれ、ルメールがこれに乗る予定やったやんか。
はいはいはいはい、はい。
なんで、パパレが川だっていう話だったさかいに、どうなんかなと思ってんけども、この、まあ一応ね、一連の流れからいくと、やっぱ111114ってなってしまったわけやんか。
はい。
で、この14から、例えばクイーンが3とか4とかになってると、ディープの一連の流れに入っていくかなとも思ったのよ。
はい。
でも1まで持ってきたっていうことは、単純にビクトリアが何か別の原因で負けてるかなとも思うのよね。
はいはい。
その嫌がるとかそうなんじゃなくて、
はいはいはい、
だって一応タイミングとしてはバッチしてたわけやんか。
あ、まあその初 G1 とかってこと。
そうそうそう。まあ一応な、はいはい、中山のマイルの後から疲労があったかもしれへんけれども、
はい。
うん、タイミングとしては良かったと思うねんけど、そこでやっぱりしっかり負けてるってなると。まあこの後しんどいのかなと思うけど、やっぱり1まで持ってきたっていうのを考えて、しかもマジックキャッスルも差し切ってるわけやから、
はい、
そうするとこのビクトリアは単純にその馬としてのリズムが取れなくて負けたっていうふうに見れないこともないと思ったのよね。
はい。
ただやっぱり普通にここだけなしにしたと考えると、111っていうリズムの流れで、ああそうかそうか、またディープとしてまだ言うても2回目やさかに鮮度もあるしってなると切りづらくなったのよ。
はい。
うん、ただやっぱり、ね、ほら感覚負けたからね一応、
うん、
ただねそうなのよ、うん、どっかでやっぱりいるかっていうのもあるのよね
僕はだからタイプとして SC とか S がメインだと思ってるんで、
うん、
そのやっぱ突然パーンって負けるのはまあ S っぽいとこあるじゃないですか、その、
うん、
ちょっと嫌だったらやめちゃうとか、
うん、
いや S だったら連チャンっていうのはあると思うんですけど、でも S ってもう一つ交互みたいなのもあるじゃないですか、そのいい時と悪い時の、うんね、でやっぱりビクトリアがやっぱまあ疲労とか全部追い込み度とか全部持って中山がぴったりあって、で東京で負けちゃって、でまたあのクイーンステークスであのちょっと道荒れの馬場、ちょっと両馬場ですけど馬場悪いとこで前崩れてポンみたいな、
うん、
だから多分16,008ぐらいが守備範囲だと思うんですよ、その S って意味でね。
そうそうよね、やっぱ距離もそうよね。
22ってなった時に、
うん、
やっぱディープの量っていう風に必要になってくると思うんですけど、
うん、
だからディープデイヒルダンサーって考えたら別に量がないとかって思わないんですけど、
うん、
その今までのパフォーマンスがちょっと、それこそデイヒルって別に S によってでもいい馬も多いから、
うん、
そのやっぱり16前後のあのそのスピードのミッドタウンみたいなね、それこそそういうデインヒル的な S とか利用しつつ勝ってきたと、
うん、
で今回は大幅延長になりますってなった時に、うん、ちょっと制御できないんじゃないかな、
うん、そうやな、まあ、そっちの方絶対あるよな、
で客室の幅もないから、
うん、
なんかこう柔軟に前行ったり後ろ行ったりとかできるタイプじゃないと思うんですよ、もう、
うん、
後ろから一発ドンっていうのをどこかでやる、どこでやるっていうタイプだと思うんで、うん、やっぱ16とか18の方がそういうのはしやすいのかなっていう。
そうだね。いやだから僕らその4走前のその東京のパフォーマンスがさ、
あの打ち来たっていう。
そうなんだ。だからこれがな、あのなんていうの、その延長22をこなしてもいい。
あ、はいはいはい。
風にも見えるのよね。だからその後のみあの函館中山って見るとやっぱ S やなとも思うんやけど、
はい、
難しいなと思って。
その辺は多分3勝クラスができたってことになっちゃうのですかね。
まあ、そうなんでしょうね。難しいよね。だからまあまあ、そうなんや。あの制御っていう面でもやっぱり2になると難しい可能性絶対あるしな。
だもうちょっと客室幅あれば、
うん、
その量みたいな、量っていうかその、なんつうんだろう。なんつうの、こう得意なレンジの
共
用範囲みたいなのが広くなるっていう意味だと思うんですけど、うんうん、やっぱりドンっていうタイプじゃないですか。
うん、そうやね。ちょっと狭いもんね。
そうなので、まあ、これが10番人気ですって言われたら、ちょっとね、あれ考えますけど、うんまあ、4番人気だったらいらねえかっていう、
そうやな。
LINE にはなると思いますけど、
ね。いや、そうなのね。だから、この、そのあと、だからソフトフルートと、そのもう、これ赤いと、なんでこの枠やねんってやっぱ思うからな。
うん
そうしたらまあマラソンのもう一つ上人気か、僕の方が人気ないな、ランブリングアレイか。
はい。
これもなーと思ったのよ。
これも僕 S だと思ってるんですよ、完全に。
うん、そうで、これ、ほら、ゴールカムはやっぱり一応評価した境に、
はい。
まあ延長、まあ失敗後とは言わへんけれども、まあ、一応格は持った、まあ、同距離路線よねっていうので、まあ抑えておくべきかと思って、ちょろっと入れたんやけれども、まあ別に特段パンチ力が、難しいね、これも。
僕はその一連のそのビクトリアまでが SSSS で来てる感じがして、うん、で、感覚かけてボケちゃうか、延長でボケちゃうかなっていうので、僕は切ったんですけど、
うん、
やっぱり7着負けたから、ああまあまあこんなもんだろうっていうか、うん、まあだからもし変わるんだったら短縮とか。
そっちの方だな、やっぱそうだな、そうだよね、やっぱそう
だ
ね。
だと思うんですけどね。
いや、まあ確かに。
やっぱダラダラ22とかっていうタイプではないと思うんです
よね。そうだよね。確かにそうだよね。その、やっぱ愛知、中山、ビクトリアっていう内容はちょっとやっぱ一緒やもんな。
やっぱここは、やっぱり、ある程度混戦になって、その、ガシってなったからだと思うんですけど。
なんか短縮できて、やっぱり延長で普通にボケてる境に、そう考えると、やっぱり、変わるなら短縮でドンの方が絶対いいよね。
僕だからここで、負けていきなり休み明けて京成杯とか来たら全然、あ、慶応杯、オータム、あのスプリングカップとか来たら買いますけどね。なんかいきなりの戦力とか専用とか、まあね、ダービー強とかいきなりフォンって来たら全然買いますけどね。
やっぱそっちやな。やっぱこのその下2とやっぱりちょっとどうしようかなと思った2とやったのよ。だったらデゼルの方がいいか。
だったらデゼルとかの方がまだなんか 2-2 の方が合いそうですけどね。
そうね、そっちに振り切ってる方で、
後ろこう前回前行きすぎちゃって負けちゃったってなったら後ろ
に、ああそうよね、
張って後ろに張っちゃって外差しドンみたいな、
うん、そうやな、
そういうタイプだと思いますけど、こっちの非根幹外差しみたいな、
ね、そうだよね。だったらデゼルか、まあ、ちょっとこの時は考えるわ。
16はちょっとさすがにリズム崩しすぎだから買わないですけど、
うん、
でもタイプとしてはまあまあ22とかでも合いそうなタイプですけど。
そうね。これもようやく人気落ちたのよね、デゼルも。
確かに久々に人気が。
OK、じゃあ、ソフトフルートいきましょう。
ソフトフルートは、これはだから、秋華賞で頑張ったっていうのあったんですけど、まあ、その後一回条件戦にバーッと落ちてて、あと、で、まあ、マーメイドは、あれで、あの臨戦で一番人気だったらちょっとかわいそうだなって、しかも、前つけちゃって、その、まあ、自分の競馬じゃないような競馬させられちゃったし、
うん、
まあ、横山和夫だったん で、なんか、よくわかんないまま負けちゃったなって感じだと思うんですけど、うん、まあ、で、前走に関しては、ちょっと、馬場自体は重かったんで、よかったんですけど、
うん、
7頭立てで6番手で買う馬じゃないかなっ
ていう
感じだった。で、やっぱり秋華賞でいきなりボンって来たのがあったんで、
あったね、
やっぱり十何頭とかでやった方が、やっぱ面白いタイプで、しかも阪神 2-2 っていうのも合うと思うんで、
うん
うん、その京都に、京都 2-2 よりは全然合うと思うんで、
これ、ミッドサマーフェアの下？
そうですよ、これはね。
ちょっとやっぱ S っぽいよね。
あ、これ、だからね、S もあるんじゃないですか？
そうなんだね。僕、だから、結局、こっちでなく、ムジカを取ったのは、7頭立てから多頭数に変わった時に、ちょっと進出みたいなもの弱いかなと思った
坂に少し
評価を下げたんやわ。でも、
そうか。
でもね、いや、これもな、だから、なあディープでって考えたら、ここを入れと、ここやんっていうパターンでもあるのよね。
まあ、条件戦見えてますからね、僕は一応、秋華賞3の後のエディション6がビビったっていうのがあるんですよね。
うん、割と来たからな。
V ラインで6着じゃないですか。この時に、しかも外出しで最後、ババって来られたのに、俺もう15ぐらいに負けてもいいと思ってたんで、で6って見たときに、しかもあの重いとこから高速バーだったじゃないですか、あの時、だから逆質でも来たんだと思って、だからある程度アップ質の方が向くのかなみたいな。
それもあるよね。ね、確かに、7頭だけでボケて、だからこれも難しいよね、この下のところの微妙な馬たちが。で、その赤いと、
はい、これはね、これはね、別に強いとか別に思っちゃないんですけど、一応まあこれソフトフローにとるといい勝負してるんですけど、 も前走が舐めすぎてて、ちょっといいか。出遅れて16番手って。
そうやな。
これだからあれみたいなもんですよ。ビッシュのフローラやった後のオークスみたいな感じ。わかるでしょ。あのもう後ろから行って舐めた競馬した後の、あれオークス一応3来たじゃないですか、ビッシュ。
はいはいはいはい。
あんな感じで、一回なんかもうやる気ねえ5着みたいなやったじゃないですか、あのフローラでビッシュが。うん、あれもうノリさんだったじゃないですか。
うん。
ダメやがってと思って。で、その後に、まあだからね、そうか、16番手と、まあ、スタートある程度切って10番手ぐらいいるんだったら別に悪くねえかなと思って。
うん。
一応、鮮度あるじゃないですか、絆
あります、あります。
そう。だから、これも、前走はもう脳幹でいいのかなって。しかも、別に0秒5まで詰めてるから、
うん、
もうちょっとやれてもよかったかなと思ったんで。
うん。
ちょっとこれはもう単純に前走買ってたがゆえにムカついたっていう。
僕はね、この馬ね、割と強いとは思ってるのよ。
はい。
うん。あの、まあ、言うても大負けせえへんし、まあ、ローズマンもちょっとあれだけども、うん、まあ、割と、なんていうのかな、その若い間はやっぱり、ね、こういう、その、車台チックじゃない馬の不器用さを見せてたっていう感じ。それが、その、ね、競馬慣れ、レース慣れしてきて、1-2-3-2-1 っていうパターンできてて、まあ、前回やっぱり言ってたみたいにちょっとやっちゃったなっていうパターンやさかいに、これで人気ここまでガツンと落とされてってなってくると、まあ買いやすいっちゃ買いやすいんだけど、まあ、前回も12番人気だったけれどもね。ただこのソガノラハルでしょ。
やめてください、やめてください、うん、本当本当もうそのもう僕はもうあの悲劇は見たくないです、本当。カルドブレッサーの悲劇、
うん、カルドブレッサーね。だからやっぱりどうせよな、そういうのがちらつくからなと思って、評価はちょっと下げたんやけど、これは馬としては僕は悪くないと思うかな。そしたら、人気してるところをちょろっとだけいきましょうか。
あ、そうか。もう全部出たんですね。
一応馬としては全部出ました。
はい。
か、ステラリアとか言う？
うん、これは、あの、臨戦は悪くないと思います。前走後ろから行って、延長で前とか使えると思うんで。
う
ん、
そうですね。
ただ、前走自体は前が不利な、馬場で、結構、育ちが潰れたような馬場だったんで、
うん、
まあ、結局、着付けある程度うまくいって6っていう印象だったんで、
うん、
まあ、やっぱポテ照明がどうしても弱いっていう問題になって
るから。まあ、そうですね。
はい。
一緒です。僕は、これは、なんか単純に弱いと思ってます。
はい、
はい。シャムロックヒル、
まあ、ブレイズのちょっと強い番ぐらいですかね、イメージ。
ああ、なるほどね、
はい、やっぱ前走で、ね、苦手なとこっていうか、まあ、まあ合わないとこで、まあ、普通に負けちゃったんで、
うん、
まあ、やっぱりぴったり合うとこだけ、まあ、今回逃げたらどうなのかって問題なんですけど、
うん、
まあ、わざわざそこにかけんでもな、難しいなと思って、
う
ん、
まあそうですね。
一応今回はほら、あのレイパパレっていう明確にこう前に圧かけそうな馬がいるんで、
うん
うん、まあ、そう考えたらちょっと持たないかなと思ったんで、
そうですね。いや、まあウィーマリーにも一応ちょろっと言っておきますか。
はい、これは、はい、あのやっぱ前回がぴったりだったと思うんですね、
うん、
やっぱ休み明けで中山に行って短縮にもなってるじゃないですか、うんうん、春天から。で春天がまあまあ強いレースで、早めにちょっと動きに行ってまあまあバテちゃったってレースだと思うんですけど、うん、でそこからの短縮で内枠で前行って、まあ、ほぼほぼ完璧だったと思うんですね、ここね。
うん、そうですね。
馬体重も戻してきてみたいな。うん、なんで、まあ、だから能力あると思うんで、
うん、
まあ、能力で2とか3とかに来られちゃいましたって言ったら、もう諦めるしかないなっていう。
そうですね。
はい。
うん。もうこれは僕も一緒です。あの能力は多分あります。あとはだからもうその M やってる以上、疲労ストレスというものがあるので、そっちの方に張ったっていうだけですよね。
あと、ね、ショックとかもないじゃないですか、この馬って。
あ、まあまあそうよね。そうですね。今回何もないもんね。はい、うん。まあ、リュネル・ルージュはええか。僕一応去年本命ないけども。
そうなんですけどね。これはでもちょっとリズムが悪すぎますよね。
うん、
ま
あ、そうですね。去年のタイミングで来れなかったらもう絶対来れへんしね。ロダムール。
これも考えました、ちょっとね。
これちょっと考えたよね。
うん、考えます。これもやっぱり体力型逃げ馬なんで。
う
ん、
そうだよね。うん。
阪神2-2とかちょっと重い質になったりしたら。
うん、変わりへんもんね。
一頭だけポンって残るっていうのもね。
うん。
ちょっと考えたんですけど。
うん。
いやー、でもどうだろう、ポテ照明かーって思って。
これ、京都なら買う？
でも、あー、でも、ね、あんまり京都合わないですよね。どっちかって重くないですか、中山とか。まあ、
そうだね。そうだよね。
だ変な話、話合うと思うんですけど。
うん。
どうなんでしょうね、これね。でも、1点買う分には全然否定しないですけど。
そうよね。う
ん、だから結局2ゲームあって分かんないじゃないですか、これ。
うん。これで徹底型やからな。
そう、1点もう残るっていうの全然あるから。
うん。
でしかも、前走はタイミング的に悪かったと思うんですよ。田中翔が7番人気2着の後だから、うん、まあ、負けるタイミングじゃないですか、ここは。
うん。
で、オールカマーだからそんな相手も弱くないし。
うん。
だから気分よく、あの前回で例えばウィン・マリリンとかレイ・パパレとかがそこまで動けないっていう状態で、
うん、
あの一頭だけポツンみたいなのあれば、
うん、
体力は持ってるから、その、カーリアで残すみたいなね。
そうね。
っていうのはあると思います、持続で。
うん。うん、いや、戦績的にもさ、まあ、そこまで悪くないのよね、別に。
はい。
あの、去年の年末からその、1、4で金牌4の後の中山牝馬2っていうのも内容的には悪くないし、まあだから逃げ徹底型社会に、まあ面白いっちゃ面白いんやろうけどもなとは思ったけどもね。まあだからね、浦さん言ったみたいにちょっと1点も得分にはいいでしょうね。
うん、全然それは、
うん、
はい。
キートス、
これはもう前走完璧だったでしょ。俺、確か結構評価してたと思うんで。
うん、うん、そうやね。
これはもうタイミング的にも完璧っていうか、丸×丸。
うん。
うん、で、内枠入ってみたいな。
うん、
うん。
うん。
これは、外はきついんじゃないですかね。
そうでしょうね。まあまあ、やっちゃ、もう本当完全にやっちゃった後だからな。
はい。
うん。
前走厳しい。絞ってますしね。
そうですね。うん。それはちょっと厳しいですよね。この枠も考えるとね。あとじゃあ、まあまあ、デデルもちょっとさっき話したし、まあ別にいいか。
うん。
うん。僕はだからこれがもしその追い込んだ場合にっていうのだけちょっと考えてたけどね。
外ズドンタイプね。
そうね。
ただ、タケっていうのはね。
うん、まあそこよね、引っかか
る。穴開けられない機種だからね。
まあそんなとこですね。もうこれで一応全部出ましたね。
そうですね。
はい、じゃあおさらいしましょうか。
ことぶきテスは無視ですね。
はい、いいでしょう。さすがに、さすがにいいでしょう。
ちょっとやりすぎまし
たかね、
全然。
はい。じゃあ、おさらいしましょう。浦さん、本命クラベル、対抗伊豆城の奇跡、黒三角レイパパレ、イカシロ三角に2頭、ソフトフルートと赤い糸、拓也本命伊豆城の奇跡、対抗ムジカ、黒三角クラベル、イカレイパパレ、テルテッド、ランブリングアレーと。いうふうになっております。おそらくエピファネイアでワンツーします。じゃあ、エンディングいきましょう。
エムラジ未公開ジングル、パート1。
一回ね、これも来てな。
はい。
あの、釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい。
で、それに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕、下手りやさかいに、よう魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど、僕たち。
いや、よう触られへんねんか。
はい。
でさ、隣にな、すごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい。
ザバーっつって、ガバーって、魚掴んで、はい、取っとって、うん、うわ、たくましいとかして、隣で一人で思ってて、そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話から。
うん、それね。
これ女性の趣味の話。
うん、これ聞きたいな。どうでもいい話やし。ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、一応、僕ら的には、あ、福島記念行くか、オーロカップ行くか。
ああ、どっちもいいですね。ちょっと、とりあえず福島記念から行きますか。
はい。
ちょっと僕、まだバチを見てなくて。
うん。
今見ていいですか？
いいですよ。
はい、コントラチェックいらない。消す。コントラチェック消す。はい、バイオスパーク買う。
馬やな。
でもストラックか。いや、ちょっと一番人気なんだよ、これ。予想図。あ、ステフリしか。
うん。
買いたくねえ、これ。いや、別に、3発すっかとか言われたらちょっとあれだけど、うん、1は絶対ないだろ
う。
あ、新たね。
うん。
新ためんどくさいけど、でもオープンの後の重賞嫌いだから、俺。
うん。
うん、やっぱり、あんだけ鮮度持ってたらレビオレアはまずいだろうって思っちゃいますけどね。
ああ、なるほどね。
うん。まあでも他いいね。
ヒュミドール？
ヒュミドールね。ヒュミドールは一応ダウンみたいな感じですもんね。
うん。
丸が詰まる。で、前走もそこまで負けてないってなったら別に悪くはないか。ヒュミドールは悪くない。
うん。あとはフェアリーポルカか。
そうですね、フェアリーポルカだと思いますね。
うん。
これ能力ある程度持ちつつのですからね。
そうだね。
ブラバスとかどうなんだろう。
そう、だから、とはだからその辺よね。
これ完全ダウンっぽいですからね、メンバーで言ったら。
うん。
うん、まあ、フェアリーポルカ悪くないんじゃないですか。
そうね、だって本当に心の灯台とか別に買いたくないしな。
ないないない。
なあ、パンサラッサを絶対乱し、ファンランなんて死んでも買わへんし、コントラもさすがにここは違うからな。
フェクトン前走買ったのはっちゃかったんだよな。もう一回狙おうかな、エフェクト。
これは、まあ、
まあ一応外枠の差し馬に有利な流れで8だから、
うん、
まあまあって感じなんでしょうけど、
うん、
パーサラッサもな、逃げた後だしな。
そうやね。
バイオスパーク12番人気だったらバイオスパークでいいかな。
そうやな、12番人気だったらバイオスパークでいいよね。
この馬だって負けてる時もそんな負けてないんですよ、言うて。
負けてない、うん。
そう。で、一応函館さんあって、
うん、
前走もなんか穴人気してるなんか中心になっちゃいましたけど、
うんうん、
僕だからな、やっぱ京都大書店からの福島県に強いと思ってるからな、去年、うん、なんかもう一花咲かせてほしいんだけどな。
そうやね、まあそういうのがあっても言うまいけどね、これは。あとはだからこの枠がどうかよね、あれは。
池添が捨てたのかどうか、これは。これはまあ、起点行ったからしょうがないのか。
うん、
じゃあ、僕、バイオスパークで行きますわ、じゃあ。バイオスパークはまあまあ、好きだから、まあ、別に負けても、もう、諦める。
うん。
タカさん、1頭選ぶなら。
まあ、やっぱフェアリープロカかな。
あ、まあ、それもいいですよね。うん、まあ、この2頭でいいでしょ
う。うん、そうですね。
あとはまあ、そのさっき言ったブラバス。
うん。
この辺だって、単純に強いもん、重賞勝ってるし。
そうですね。
うん。この3頭、生まれんワイドボックスでいいですね、僕は。
うん、そう、はい、そうかな。まあ、そうね。3年抑えるなら、フーリッシュ、新たちょろっと言うときは当たるんちゃいますか。
あ、まあそうですね。
うん。
じゃあ、オールカップは。
オールカップ、そうですね。オールカップ最強馬は。
え、アグネスソニックいや、あー、でもどうだろうね。プリンセスムーリーと思ったけど、あいつ勝ってねえからな。
そうやな。
オーロカップ、
コスモスオンパークで勝てなかったっけ、出てなかったっけ。
勝ってない、勝ってない。東京専用は勝てない。
あ、そう。
無理無理、中山戦力じゃないと無理。
失礼なこと。
去年は何すか。去年プールビル違うか。去年プールビル、
あー、そうや、去年プールビルや。あ、プールビル出て、プールビル出てるやん。
こいつマジ何なんだよ、マジでよ。ファイルチャンピオン行けよ、マジで。
これ一番人気やろ、どうせブルビル。
3番人気。
あ、3番人気なんや。
一番人気はシャインガーネットだって。舐めてるな。
へー、
東京専用ってタイプじゃないけどね、オルフェは。
あ
ー、 S が邪魔しちゃうから。
うんうんうん、
東京専用は S じゃないんですよ、そんなに。
うん、
2番人気ダディーズビビとか。うーわ、
あー、なるほどね。
あんま強くないと思うけどね。
まあそうよね。
これでもあれか、ケイティーズプライドの下なんだね、ダディーズビビットって。
あ、まあ、ケイティーズギフトやな。うん。
なるほど。じゃあ買うか。いい馬だな、ケイティーズプライド。いや、プールビルはもう、ビクトリアからのダウンだからな、実質。
そうよね。ホープルサイン。
サンライズオネストとか。
ああ、これダウンか。
これダウンで。
あ、でもこれなんか短縮で専用向きやから、そうか、これの方がいいのか。
これ悪くないこのですか？
ああ、
ダイヤメジャーで1004ポイント。サンライズオネスしてみるか。
じゃあ僕、プールビルで。
かぶってんじゃん。プールビルは軸で。いや、副賞なんか転がしとかで最後これですって言われたら全然プールビルにしますけどね。
うん、まあそうよね。
うん。3位以内だったら硬いと思いますけど。
うん。
うん、プールビルからどうしよう、穴、なんか1投、2投遊びますかって感じだと思いますけどね。
そうやな。
はい。じゃあ、そんなもんでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
コーナーいっぱいやっております。
はい。
ちょいちょいちょいは討論会。
うん。
今回、2通いただいたんですけども、
うん。
まあ、もう1通欲しいということで、はい。来週、なんとかやりたいと思いますんでね。
はい。
ダノンファンタジーよりもちょっと弱い馬。
うん。
5歳以上年齢が離れてて直接対決がない馬で選んでください。
はいはい。
はい。他にもコーナーいっぱいやってますのでお願いします。
はい。
はい。メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームありますのでよろしくお願いします。
はいはい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、抹茶さんがどんな感じで振る舞うのか見てみたいブライトと。
まあとりあえず無事9周年迎えられました。今後も2人で頑張って2人、まあ一応3人か頑張っていきますのでまたよろしくお願いします。拓也さん、ありがとうございました。
とりあえず10周年は行きたい。
そうですね。
はい。